です、ね、お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、あなたの御名を心からあがめて感謝をいたします。あなたは私たちを罪を許し、神様は咎から引き上げてくださり、また私たちを養い育て、神様は食事を与え、飲む水を与え、神様、私たちが今日礼拝に立ち上がる力も与え、神様、足腰に力を与えてくださり、ここへと運んでくださるさまざまな必要を満たしてくださり、神様、この場所で礼拝を捧げることができるようにしてくださっているお恵みを覚えて感謝をいたします。何よりも私たちにとって大切なことは礼拝を捧げることで、イエス様、あなたはそれをお受けになるにふさわしいお方であることを思うときに、イエス様、あなたに栄光が今日も、そしてこれからも、とこしえまでもありますようにお祈りをいたします。主よ、どうぞ御言葉を持って私たちをさらに養い、神様、どうぞ魂を育て成長させ、また癒し、神様、痛みを止め、また神様、どうぞ主よ、私たちが力にあふれ他の人々を養い、また支えることができるような力さえも神様与えてくださり、輝けなかった人生の中で、神様、どうぞ私たちを世の光として使わせてくださって、神様、大蔵清に神様輝くものとならせてくださるようにとお祈りをいたします。私たちにはできないことがあなたにおできになることを覚えて、主を感謝をいたします。主を信仰を持ってあなたを見上げています。あなたは私たちに神様養ってくださり、必要を満たしてくださる方であることを覚えて、今日もあなたを見上げています。あなたはこの世に泣くカラスの子に食料を与えになる方であることを覚えるときに、主をどうぞ私たちを満たしてください。主を私、あなたの口を大きく開けよう。私がそれを満たそうとおっしゃってくださる主が私たちを満たしてくださいますように、私たちを整えてくださいますように、私たちを励ましてくださいますように、私たちを癒してくださいますように、主を立ち上がらせてください。御子イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りを捧げをいたします。アメン、アメン。おはようございます。感謝します。今日のメッセージは、私にも褒め歌があるというような題の下でメッセージを取り継ぎたいと思っています。基本となる聖書の箇所は、今お読みいただきましたダビデ踊れり、ミカル癒しめりの箇所であります。ダビデが踊ってミカルが蔑んだ、この箇所から私たちにも賛美をすることができる、そしてその賛美の歩み、賛美の心構えというものを語らせていただけたらと思っています。もう教える今日のメッセージは、いろんなメッセージがありますが、いろんな種類のメッセージがありますが、今日のメッセージは皆さんの前に教えるような説教でなければいいなと思っています。教えるメッセージもあります、教えるメッセージもありますし、それをいくつもずっと続けてきています。総年会もそうですし、祈祷会もそうです。そうじゃないと思っている方がいるかもしれませんが、でもそのつもりでやっています。教えるメッセージもあります。しかし今日のこの御言葉の取り次ぎにあって導かれていることは、私たちが賛美をするように招かれている人生であることを喜びたい、共に喜び、共に祝い、そしてまたこの喜びを持って立ち上がらせていただきたいと願っているこの朝であります。今日のメッセージは、主を賛美しましょう、あなたにも褒め歌がある、私のようなものにも褒め歌があると今日も思わせていただいて立ち上がる歩みであってほしいと思っています。クリスチャンになるということは、歌を歌う人になるということであります。クリスチャンになるということは、歌を歌う、それも新しいジャンルの歌をあなたが覚えて歌う人になるということであります。それはどういうジャンルかといえば、神への賛美を歌う人になるということであります。私たちは歌います、よく歌います。こんなに歌を覚えなきゃいけないのかって思うぐらい歌うことになります、クリスチャンになると。でもそれがクリスチャンということです。歌を歌う人になります。ある人は本当にもうずっと聞いていたいっていうような声で賛美をされる方もいますし、そうでない方々のことはここでは語らないことにしておきたいと思いますが、しかしそれでも歌うんです、それでも歌うんです。どんな人でも歌います。歌がうまくてもそうでなくても歌います、歌い続けますし、 そして一人でも歌いますし、みんなでも歌います。三人揃って歌うこともあれば、新しい歌を歌うこともあります。懐かしい賛美を見つけ出してきて、これ青年の時に歌ったんだという、そういった賛美を私たちは歌うこともあります。それが私たち神への賛美という新しい歌を私たちは覚えるわけです。それは聖書には口の実を捧げる捧げ物なんだっていうふうにして、新約聖書の中には書かれています。私たちの言葉を通し、歌声を通し、メロディーを通し、ここにある空気がこの場所を満ちていますけれども、その空気を動かすことで、震わせることで、広がっていく声と音を使って捧げる賛美があります。それは聞かせる賛美ですよね。聞くことができる賛美です。でもそれだけではありません。私たちが捧げる賛美は、両手を動かして、そして形と意味を持って、そして体を使って、まるで踊るようにして捧げる手話による賛美もあります。それは見せる、あるいは見るための賛美かもしれませんし、表現する賛美ということができるかもしれません。そのような私たちは、目も口も体も魂も全てを使って、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、私たちの神である主を愛し、賛美を捧げて行きます。私たちは神を賛美するわけです。その賛美にはいろんな賛美があります。詩編を歌うこともありますし、そして賛美歌、聖歌、新聖歌を歌うこともありますし、ワーシップを歌うこともありますし、子供賛美を歌うこともあります。すべて歌います。詩と賛美と霊の歌を持って主を褒めたたえてゆき、私たちは新しい歌を主に捧げてゆく存在なのであります。とにかく歌います。とにかく歌います。私たちクリスチャンはそのような中でいつ歌うかっていうと、調子がいい時に歌うことが多いですよね。喜んでいる者がいますか、その人は賛美しなさいって聖書に書いてありますよね。私たちは嬉しい時に賛美を捧げます。しかしそれだけではありません。私たちは悲しい時や悩みに打ちしがれている時でさえも歌います。それがクリスチャンという種族です。その種類を説明しましょうか。クリスチャンというのはとにかく歌っている人々であります。とにかく歌っている人々であります。あるいは霊的な戦いに召されているその最中でも歌います。悪をもって悪に対してはならないって聖書に書かれてますね。ローマの12章に書かれてますよね。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさいって書かれてますよね。あなたが悪しき者との戦いに直面するような時がもしあればですよ、もしあれば怒って戦うことはもう敗北の道です。あるいは力を持って、暴力を持って、権力を持って、権勢や能力で戦おうとするならば、もうそれは敗北の一途です。もうずっと負けです。勝ったと思っても負けです。なぜならあなたが使っているものが間違っているからです。そうした霊的な戦いに直面することがあれば、まず何よりも賛美をし、主を褒めたたえることであります。ハレルヤ、ハレルヤ、病があなたの目の前に突きつけられた、ハレルヤ、主よ感謝しますと、主はあなたは素晴らしいことをなそうとしておられると信じますと、私たちは歌い歩んでいくのであります。私たちクリスチャンは嬉しい時もありますし、悩む時もあります。洗礼を受けたのにこんなことが起こるなんて、しかも洗礼を受けてすぐこんなことが起こるなんてって言って、聖書を知らない人々、特にイエス様のことを知らない人々、神を知らない人々はいろんなことを言いますが、私たちクリスチャンは未だ罪がもたらす数限りない悩みの中に生きています。それはあなたの罪かもしれませんし、この世界の罪 かもしれません。しかし、いまだそのような悩みの中に生きていたとしても、すでに救われているのであります。ちょうど私たちは、いまだこんな悲しみの中にいるという、いまだの中と、そしてすでにという、すでに救われている、天国が約束されている、神の恵みは私のうちに大きいという、このすでにの中に、間に生きているものです。そのうち未だが全部消えてしまいます。そのうち未だが全部消えてしまう日が来ます。その時神はあなたの目の涙をすっかり拭い取ってくださる日ですけれども、そういう日が来ます。私たちはその間の中に生きていますから、悲しい時があります。しかしその未だの中にある悲しい時の中にあっても、すでにという明るい賛美を私たちは歌うことができるのであります。クリスチャンというのはそのすでにと未だの間に生きる存在だからであります。壊れた世界の中にいます。おかしなことばかり私の身の回りには起こるという方がいるかもしれません。しかしあなたが言うことができるのは、未だ私は本当の家にいないけれども、しかし私はこの地上にいるのは目的があって、理由があって、飯があって、照明があって生きている、その間だと。本当の家はもうすでに私に備えられていると。痛みも嘆きも今はあるけれども、やがて痛みも嘆きも苦しみも叫びもない御国が私を待っているということがあなたにはできるのであります。病気になるときに、人に騙されるときに、損をし裏切られるときに、あるいは仕事で大きな失敗をするようなときにも、いまだ思うようにいかないとあなたは嘆きながらも、しかし同時に、しかしすでに私の救いは確定していて、私の名は命の書に書き記されていて、やがて私の名前が神の声によって呼ばれる時が来ると、その時私の名が呼ばれ、私の場所が用意されていることを私は知っていると、あなたは歌うことができるのであります。兄弟姉妹、あなたの祝福はすでに約束されていて、神の国はあなたのうちにもうすでに始まっているのであります。賛美できるのか、こんな朝に。あなたはそう言うかもしれないけれども、私は講談からあなたに伝えなければならない。あなたは今この瞬間も主に捧げるべき賛美があなたにもあるのだということを私はお伝えをしています。使徒の働きの16章を開けば、パウロとシラスがイエス様を伝えたために、クリスチャンであるがために、服を脱がされて背中に鞭を当てられた、そうして地下牢に閉じ込められたところの記述が書かれています。痛みが背中を、また体中を覆い、緊張した筋肉がしびれ、あるいは痛みを起こし、そしてその時に吐かれた暴言が、自分を責めるんだったらまだしも、私の愛する人々を責めながら攻撃し、鞭を打ったというようなことがあったかもしれない。そこで傷つく心があって、地下牢に閉じ込められていくその中にあって、本来であれば痛みとしびれ、将来の不安、怒り、憎しみでいっぱいになってうめいているはずのその暗闇の中で、パウロとシラスの二人は何をしていましたか。この二人は賛美の歌を歌っていたのであります。地下牢に響く反響を繰り返すその牢の中で、暗闇の中で、彼らの賛美は続いていたのであります。主はここでも私の羊飼いだと、私には乏しいことがないと歌い続けるんであります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は 災いを恐れません。あなたが私と共におられるから、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですと。あなたは私の敵の前で私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。我が杯あふるるなりと。私が生きる限り誠に慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私は常しえに今は牢屋にいるように見えるけれども、主の家に住んでいるのですと歌い続けて行くのであります。その賛美の歌を歌わせたのは神です。パウロとシラスに、その暗い夜にも、彼は歌ってたのは真夜中頃ですが、彼らが歌っていたその真っ暗な夜にも明るい歌を歌わせる神は、こんなに惨めになっても、こんなに剥ぎ取られても、でもまだ私には彼らが奪うことのできない褒め歌があると彼らを歌わせたのであります。それと同じことをあなたにも主はすることがおできになります。あなたが信頼を奪われても、喜びを奪われても、傷つけられても、何を取られても、卑怯な目に遭わされても、でも人があなたの魂から奪うことのできないものがあなたにはあります。それは神賛美です。キリスト賛美です。あなたはなおも主を褒めたたえることができるのであります。もちろん埋めくこともできる、埋めく方を選ぶこともできるけれど、あなたは私にはまだ褒め歌があると歌うことを選ぶこともできるのであります。ヨブはそのことを指して、今ではもう誰も問わないっていうわけです。私の作り主はどこにいるんだって、夜には褒め歌を与える主がどこにいるのかって、もう今の時代は言わなくなってしまったって歌っているところがヨブ記の中にあります。見渡してください、兄弟姉妹、クリスチャンたちを見渡してもいいでしょう。この教会の人じゃなくて他の教会の人でもいいです。みんな自分はかわいそうだって、自分はこんなにつらい目に遭っているということばかりに集中をして、もう私の作り主はどこにいるのかと問わず、夜には褒め歌を与える神はどこにいるのかと言わなくなっていると、ヨブの言葉がこの21世紀に響くようです。兄弟姉妹、どんな暗闇があなたに訪れて何を奪われても、あなたにはなおこの夜にさえ明るい褒め歌を歌うことがあなたにはできるのであります。あなたには歌がある、まだ歌があるのであります。真夜中に神を賛美する褒め歌があなたにはまだあるのであります。未だ解決しないと思っているようなその問題の闇の中で、その手は出口をずっと探り続けていることでしょう。しかしそのような中にあって、手探りはしつつも、出口を探しつつも、その試練の出口を探しつつも、その口は歌い続けて行くのであります。あなたを救ってくださった主を賛美し続けるんであります。今はつらいけれども、しかし主よ、すでにあなたは脱出の道を備えておられる。ハレルヤ、ハレルヤ。あなたの心をついて、口をついて歌い出すことのできる賛美は一体何ですか。いろいろあるでしょう。それを私たちは歌い続けるのであります。あなたを歌える、嫌な目に遭っている、苦しいことがある、自分にも弱さがある、なんて自分は情けないんだろうか、自ら招いた失敗だ、愚かだな自分は、あるいはこの世界はどうしてこんな風なんだろうと手探りしながら、あなたはでも私はすでに贖われた、私はすでに贖われたと歌うことができるのであります。このすべての罪のために神は最終手段を使ったと歌うことができるのであります。この大きな罪のために、この弱さのために、愚かさのために、神は最終手段を使いになってくださり、唯一残りの一人子であった御子イエス・キリストを十字架へ使わしたと あなたを歌うことができるんであります。神の最終手段が効かないわけがないと、あなたを歌うことがおできになるのであります。神の御子イエス・キリスト様は私たちのことを考えながら、この罪の数々を許すために、すべての私たちの全存在における全生涯におけるその罪のデータをご自分の方に移動させてくださって、死をもって完全にデリートしてくださり、消去してくださった。空になった私たちには空のままで済ませず、主イエス・キリストの間違いなく踏み行ってくださった義が私たちのうちに移されている。私たちは言うことができるんであります。ハレルヤ、ハレルヤ、真っ暗闇でもハレルヤ、真夜中頃であってもハレルヤ。主は私たちをすでにあがなわれた、主は私たちをすでにあがなわれたと歌うことができるんであります。いまだ楽しい日々ばかりではない、悲しいことだってあるけれども、主はすでにあなたを祝福してくださっているのであります。幸いな人よ、幸いな人よと主はあなたのことをお呼びになる。私たちは答えるんであります。そうです、主よ、私は幸いな人です。あなたに選ばれるなんて、あなたにあがなわれるなんて、あなたに許されるなんて、あなたに喜ばれるなんて、あなたの子としていただけるなんて、御国のすべてを受け継ぐことができるなんて、私は幸いな人です。私の名前がやがての日に大きな響きを持って呼ばれる日が来るなんて、ハレルヤ、私は感謝していますと歌うことができるのであります。そのすべての祝福にふさわしいところが一箇所もない私たちではないでしょうか。十戒を守ってみろって言われて、三日守れるどころか30分持たないような人だっているでしょう。そんな愚かな私たちを慈しみ愛し、そして慰める価値のない私たちを慰めてくださり、癒す価値のない私たちを癒してくださる方であります。それもご自分の血を流し振りかけることによってです。今日読まれた聖書の箇所はキーとなるの、皆さん覚えてますか。ダビデ踊れりミカル癒しめりですよ。あそこの箇所ですが、今日読まれたこの箇所はキーとなるのは神の箱であります。神の箱、神の箱っていうのはこの神様のすべてを作りになった創造主の臨在を示すものでありました。今で言うならば礼拝と言ってもいいかもしれないと思います。神様の臨在を表すものが神の箱としてイスラエルには与えられていた。しかしその神の箱は7年間アビナダブという人の個人の家に置かれたままになって保管をされていました。どういうことかって言ったら、公礼拝って言いますが、公の礼拝が今のように、今この瞬間のように行われていなかったということであります。それが捧げたくても捧げられない現実があったということです。みんなで集まって主を賛美して、みんなで集まって主に祈って、みんなで集まってそして捧げて、そして主にこの気持ちを聞いていただいて、そして主に祈って主からの御言葉をいただき、そして励ましをいただいて立ち上がる。公礼拝を捧げたい捧げたい、でもこの地域にはないという現実がそこにあったのであります。しかしダビデは王となって一番大切なことと思っていたことは、その神の箱をアブラハムがイサクを捧げようとしたあのモリア山のあのエルサレムに持ってくることでありました。そのエルサレムを取り返し、そしてそこに神の臨在である神の箱を運び込むことがダビデの願っていたことなのであります。それはちょうど例えるならば、 皆さんに愛する教会があって、そしてその教会が何かのことでもう礼拝が捧げられなくなってしまって、そしてなんと悲しむべきことに異教の偶像礼拝所に変わってしまっていたというような事柄に例えることができます。しかしダビデはそこをもう一度、皆さん、そこをもう一度主イエス・キリストを礼拝するところへと戻そうとし、そこをもう一度人が集まってキリスト賛美をすることができる場所に変えようとした。そして皆さん、ダビデはそれをすることができた。それがダビデの喜びだったのであります。何もなかったこの場所に、偶像が据え置かれていたこの場所に、皆が集まって聖書を開き、そして私たちの主イエス・キリストを見上げて主を賛美しますと皆で言うことができるようになった。ダビデはそれが嬉しかったのであります。神様を礼拝することができることに大喜びをした。それで彼は主の前で力の限り踊ったと今日読んでいただきました。それが彼の賛美だったのであります。詩篇の23編を先ほど歌いました、読みましたけど、詩篇の23編のような美しい賛美を自分でデザインした盾ごとを使って美しく奏でて歌える、またそういった歌を書ける人でありました。あるいはダビデは戦士であり、また王でありましたから、人に命じて人に歌わせることもできたのであります。しかしここでダビデは、ダビデのことも使わなければ歌声も使わない、自分で書いたその詩篇も使わないのであります。ダビデは自分の体で力の限り踊ることによって、手話もそうだと思いますが、体全部で賛美を捧げたのであります。結果その上着ははだけて、下にエポデというリネンでできた祭司の服を着ていましたけれども、それが人前にあらわになった。それでもダビデは身を整えようとしないのであります。ダビデは賛美をやめることがなく踊り続ける。ダビデの踊りは続いて、ついに神の箱はエルサレム入城を果たします。するとその時大勢の人々が声を上げて主を賛美して喜んだ。もう一度この場所は、もう一度この場所は主イエスキリストを礼拝する場所に変えられたと言って喜んだのであります。その時その大勢の人々を映していたそのカメラは、次には王宮の最上階からダビデを見下ろしているダビデの妻ミカルへと映って動いて行きます。そしてミカルを映します。夫の凱旋をその塔の上から確認していた彼女は、入ってきたダビデが全身全霊で主の前に踊って賛美をしているのを見て、今日読んでいただいた聖書には書かれています、ミカルは心の中で彼を蔑んだのであります。ため息をついて窓に背を向けるミカルの姿が想像できるようです。主に生贄を捧げ礼拝を終えて家に帰ったダビデに、妻のミカルは冷たい皮肉の言葉を浴びせます。こうやって言った。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね、と。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来のはしための目の前で裸におなりになって、と言ったのであります。ミカルは王家の娘でした。イスラエル最初の王サウルの娘として生まれ、生まれた時からお姫様だったのであります。王というものがどういう職業なのか分かっている人でした。いや、分かっていた。その中にあって、ただ 神を信じるイスラエルの王という種類の人々については彼女はどうあらねばならないかは何も分かっていなかったのですが、王というのは大体こういうものだというのを頭で理解していた人であります。しかし神を信じるクリスチャンの姿というものは分かっていない。もしかすると私もその危険があります。牧師というのはこういうものだと頭で分かっているのかもしれない。あなたは社会人というのはこういうものだと頭で分かっているのかもしれない。しかし神を信じるクリスチャンの姿というものが分かっていないということはないでしょうか。ダビデは羊飼いだったんです。誰数にも数えてもらえない羊飼いでした。お兄さんたちまでは数えてもらえるけど、もう最後の一人は数に入れない。いじめ続けられていた羊飼いであります。顔を真っ黒にしながら羊の世話をし続けて、そして父親からはあいつは数には入りませんと言われたダビデだったのであります。その彼が行いによらず、また権力によらず、恵みによって神様が彼を選んだことを知ります。そして今や彼は王様である。いや、そんなことよりも今までできなかった礼拝を取り戻すというような、そのような素晴らしい働きに自分は召され招かれたということがダビデには嬉しかったのであります。そんな資格なかったんです。皆さん、卑しい働きしかできなかったこの私が、ダビデはそう思ったに違いない。何の責任も負えなかった私です。何もできなかった私です。しかし今ここで礼拝を進めさせていただいている。卑しかった私が高価で尊いと呼ばれる人に変えられた。ダビデの賛美はそこにあったのであります。全くもって褒められるところのない、全くもって立派なところのない私を主は憐れんで救い、なんと神の子にしてくださった。あなたにもその褒め歌があるんじゃないかと思います。立派でもない自分を愛してくださる主があなたのそばに今日もおられるのですから。ミカルにはその辺のところが全然わからないんです。ミカルは自分がふさわしいと思っていますから、ミカルは自分が立派だと思っていますから、ミカルは自分には罪がないと思っていますから、ミカルは若い時から小さな時からそのようなことは全て踏み行ってきましたというようなものでありますから、恵みを賛美することができない。賛美を聞いてもミカルにはうるさいだけであります。踊りを見てもミカルには恥ずかしいだけであります。ミカルにはなぜ踊るのかがわからない。説教を聞いてもミカルには耳障りなだけであります。なぜならミカルには感謝がわからないからです。教会の建物の中には偶像が詰められていて、それが祀られていた、それをもう一度キリスト礼拝に戻すことができたというようなことにミカルには喜びはないんです。しかしダビデはそうじゃない。イエス・キリストを見上げてもう一度礼拝ができる、もう一度礼拝に来ることができた、そういった事柄がダビデには大きな喜びなんです。周りの人が当たり前だと思っていることが、ミカルには当たり前だと思っていることが、ダビデにはそうではないのであります。私も捧げていいんですか礼拝をと、私も神の箱を運んでよいのですかと、そのようにしてダビデは賛美を捧げていったのであります。ミカルは言います。家来のはしためたちの前で恥ずかしいと言ったのであります。しかしダビデは言います。あなたは人前でかっこいいと言われ、人を喜ばせることで人からの褒め言葉が欲しいんだろうと、それは要は賞だと。でも私の賛美は人に見せるものではないんだとダビデは そう言い放つのであります。あなたの父やあなたの王朝よりもこんな私を選んでくださった主に捧げているのが私の賛美なんだとダビデは言うのであります。私の爪の中は泥だらけで一日中太陽の下にいて孤独の中羊たちしか話しかけるものはなかったんだと、獣たちと戦う羽目になっていつも恐怖に打ち勝つことしか考えられない、それが私の人生だった。そんな私だったのに主は私を主の民イスラエルの君主に任じられた。この主が誰よりも大切なんだとダビデは言うのであります。主を賛美するのに恥をかく必要があるんだったら僕は何でもするよとダビデはそうここで言っているのであります。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私はその主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだと言うのであります。私は主を賛美するのに恥をかかなきゃいけないんだったらするよ。主に対して祈るのに主を礼拝するのに恥ずかしい思いをしなければならないんだったらいいよやるよ。そういうのであります。人は笑うかもしれない。私はこれからもっと癒しめられるだろう。もしかすると私自身も自分のことを恥ずかしく思う日が来るかもしれない。でも私は今ここで言ってるのはこういうことです。私はもっとこれからもっとへりくだろうと思う。王について王になって神の箱を運び礼拝を捧げることができるようになった今こそ私はもっと癒しめられていいとダビデは言うのであります。もっとへりくだるつもりだと。イスラエルの家来とはしためたちだけはそういうことは分かってくれると思うと言うのであります。主を賛美する私の気持ちもその賛美の価値もはしためたちだったら分かってくれると思うとダビデは言うのであります。もし主に栄光を返すことに恥が必要だったらいいよそれで。ダビデはそう言っているのであります。賛美を恥ずかしいものとする大勢の人々の中に入れられてそしてそこで賛美をしなければならないんだったらいいよするよと言っているのであります。その中にきっと賛美が分かる人たちが一握りはいるはずだからと。その人たちは本当の賛美をする人のことを敬うものだとダビデは言っているのであります。今日のあなたにこれがどう当てはまっていくでしょうか。大きな声で祈る祈りも早口で祈る祈りもわからない人がいるんですよ。そして笑う人がいるでしょう。そうした中にあってでもこの教会だけはその価値が分かってくれるってあなたは言うことができるのであります。大きな声で歌う賛美ももうわからない教会が増えてきた、そのような中にあってでもこの教会はその価値を分かっているとあなたは言うことができるのであります。本当の賛美をする人を本当の信仰を持っている人は敬うものだと。違うでしょうか兄弟姉妹。本当に霊的なものに触れてそして聖霊にあって立ち上がり聖霊にあって使わされていくそうした人々のことを周りの何百人が迷惑だと言っても分かる人には分かるんじゃないでしょうか。兄弟姉妹、いつからですか。自由祈祷の間があんなに空くようになったのは。これ説教に書いてないです。ちゃんと昔の先生方からは何と教わってますか。間がちゃんと空かないようにお祈りをしましょうって言われていたんじゃないでしょうか。いつからですか。言わなくてもいいんです。言わなくてもいいんです。黙って静かに祈ってもいい。だけどアーメンって心合わせて口に出して祈らなくなったのはいつからですか。そういうやりたくなかったらやらなくていいですよ。でもアーメンって言いたいのに言わなくなったのはいつからですか。いつからですか。公の祈祷に対して本当は大声でアーメンって言わなきゃいけないのにいつからか祈りが終わったいつの間にか終わってたのかって気づくようになったのいつ頃からですか。兄弟姉妹、いつからですか。賛美の後のアーメンはきちんと大きな声で歌うことです。 賛美もキビキビと、静かな曲は静かに歌ったら気持ちがいいでしょう。しかしキビキビと歌うべき歌は歌うべきであります。そのように歌うべきであります。いつからそうしたクリスチャンのイロハを私たちは、もう自分はもう基礎的なことはやらなくていいって捨てて、派手なことばかりに目を留めるようになったのはいつ頃からでしょうか。神様の評価は人の評価とは違うんです。ミカルには死ぬまで子供がなかったと、23節はそれで書かれて、6章は締めくくられています。よく聞いててください。子供がないことが神様の裁きではないんです。もう一回言いますよ、大切なことです。子供がいないことが彼女への裁きではなかったんです。何がここで語られてるかって言ったら、大切なことはここです。ミカルはダビデの妻だったんです。そして神の計画である救い主はダビデの子孫から生まれることになっていたんです。ミカルは神の計画と神のお働きから外されたということがここで語られていることなんです。それが神のミカルへの評価でした。みんなミカルのことは立派だと思っていたんです。でも神様の評価はそうではなかった。人は上辺を見るが主は心を見られるからです。人に対する神様の評価は人の評価基準とは違うんです。人は人を見てかっこいいかどうか、美しいかどうか、他の人から人気があるかどうか、地位の高い人間たちから尊敬を得ているかどうかで評価をします。でも主の評価はそれとは大きく異なっています。主はあなたが主の前に賛美を捧げるときに、主がなさったことを何一つ忘れるなと言われる言葉にあって覚えているか、感謝しているか、主に今日も頼っているか、そのことを見ておられます。周りを忘れることもあるでしょう。人の評価基準に死ぬことは大切なことです。そして主を喜ばせるところに生きていこうとしているかどうかを主は見ておられるのであります。そして主のことを愛し、感謝し、賛美をし、褒めたたえる人に主は祝福をお与えになる。たとえその人の上着が破れていたとしてもです。周りの人が恥ずかしいと思ってもです。その人の髪が大きく乱れていようともです。その人が他の人から大きく評価されていなくてもです。主はその人にご自身の計画を、主はそういう人にお委ねになって働きへと召されるのであります。ミカルは外れてしまった。なぜならダビデは踊れり、ミカルは癒しめりで、神のことが分かって、信仰のことが何も分かっていなかったからであります。人はあなたに、ミカルはあなたに言うでしょう、どうしてそんな非科学的なことに入っていくのと。ミカルはあなたに言うでしょう、どうして歌うのと。私も何度も聞かれました。私、他の教会のテレフォンメッセージのことで質問来たことありますよ。知らないって、そんなの。他の教会のテレフォンメッセージでどうしてあの先生は歌うんですかって、うちの電話かけてきて、知らないよそんな他の人の教会のことの、他の人の先生がな、満たされてるからじゃないでしょうかねとかって言ったような記憶がありますが、知りませんよ。でも歌うんです。なぜ歌うのって問われるんです。ミカルはあなたに問うでしょう、どうしてただ働きするの、どうして奉仕してるの、どうしてボランティアしてるの。他の人あなたに言うかもしれません、どうして助けても無駄な人のことを助けようとするのと。しかしミカルにそう言われても、でもこんな私をあがなって、土の中から引き上げて血まみれになっていた私に生きろと言ってくださった主が、私を愛して立ち上がらせてくださったから私は生きるんです、私は歌うんです、私は賛美するんです、私は今日も礼拝に行くんです、私は主に身を捧げるんです、私は奉仕するんです、私は歌うんです、祈るんです、私は助けるんですと あなたは言うことができるのであります。一人の姉妹が、先日召された一人の姉妹が聖霊を受けた時のことを6年前に話してくださった。私今でもよく覚えています。彼女が聖霊を受けた時に、彼女はキリストには変えられませんを突然みんなの前で歌い出したんだそうです。ご自分でそうおっしゃってました。そしたらこの聖霊に満たされて賛美をする中で、彼女の心の中には歌だけでは済まない、主を賛美するためにって思い描いた結果、彼女は踊り始めた。キリストには変えられませんを歌いながら彼女は青年たちの前で踊り始めたんです。ところが、そして彼女の言動はそれまでとは異なって積極的になり、ポジティブになって大きく変えられていった。そのような中にあって、青年たちの前で彼女は主を突然賛美し始めます。キリストには変えられません、世の何者もと歌い始める。その中にあって彼女はみんなの前で踊り始めるんですが、しかしその彼女の踊りはどう見ても土壌すくいで、他の青年たちはそうなんです、私も同じでした、あなたと同じように笑ったんです。ところが本人は真剣で、私は主のために賛美してるんです、私は主のために賛美してるんですって青年たちの前でそう言い放つ。この証は6年前の証ですけど、その証はどこからどう聞いてもダビデでした。主はあなたのために死んでくださった、主はあなたのために死んでくださったのはあなたを生かすためです。あなたが死ななくてもいいためです。主はあなたのためによみがえり、あなたがしなければならない一切は全て完了したと言ってくださる方であります。だからあなたは不安になる必要がない。主はあなたの一生を良いもので満たしてくださいます。今もこれからも、そしてこの瞬間も、主はあなたのことを愛してくださり、誰もがこの全地球上の全世界があなたの敵になったとしても、なおこの方だけはあなたの味方でいてくれる方であり続けてくださいます。そのような中にあって、あなたは他の人にはわからないかもしれない賛美があるということができるのであります。他の人には言ってない証がまだあるとあなたは言うことができるんであります。この悩みの中から救われた主は生きておられると、あなたは賛美することができるし、この恥の中から救い出して私を変えてくださった主は生きておられると、あなたは言うことができるのであります。この教会の誰もが私は立派な人間だと思っているかもしれないけれども、私にも証があるということができるような神様、賛美があなたにもあるのであります。あなたにも歌がある、あなたにも褒め歌がある。あなたがたとえ今、そしてこれから暗闇の中を通るようなことがあったとしても、賛美するといいと思います。十字架の血は私のものだとあなたは言うことができるのですから、あなたは賛美するといいと思います。聖霊は私のものだと、私に与えられているということができるからであります。あなたは賛美するといいと思います。私にも褒め歌があると、誰もが何と言ったとしても、それでも私には賛美があるとあなたは言うことができるんですから、お祈りをいたします。天のお父様、尊い皆をあがめ、御子イエス・キリストの皆を高く褒めたたえます。あなたは私たちのために貝羽桶の中に布にくるまれてお生まれになり、私たちのために狐には穴がある、しかし人の子には枕するところがないとおっしゃいながら歩き続けてくださり、主あなたは私たちのためにすべてを持っておられた方であるにもかかわらず、ロバを借りられ、二階座敷を借りられ、そしてあなたは私たちのために十字架について呪いの島で身に引き受けてくださいましたことを覚えて感謝をします。私たちの手からその呪いを引っ張って奪い取るかのようにして、十字架の上に私たちの呪いをすべて身に受けてくださったことを覚え、主よ今日も感謝をします。どうか主よ、今日も私たちに賛美させてください。あなたが素晴らしいお方であると、この命の日の限り歌わせてください。神様の地になって、神様どうぞ歌うことができないような健康状態が来るかもしれない、そのような時代の中にあって、神様歌えるうちに主を褒めたたえることができますように、 主よ、私たちにあなたを賛美させてくださるようにと願い求めます。イエス様、ここにおられる一人一人を祝福してくださっている主よ、どうかそうした霊的な恵みに気づかせてくださり、私たちをまた褒めたたえの歌へと立ち上がらせてくださるように。真夜中を通っておられる兄弟姉妹方、真っ暗闇の中を通っておられる兄弟姉妹方がもしこの中に一人でもおられたならば、その暗いところにあなたがどうぞ光を与え、賛美を授けてくださるよう、御子イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。